Twitter のトレンドに新大阪駅というのが上がっておりましたので、何だろうなと思ってみましたら、まあ、お盆が始まって、帰省客だとかでごった返す新大阪駅という、まあ、それがトレンドだったということで、まあ、この時期の風物詩であります。まあ、東へ西へ北へ南へと、いろんな人たちが移動するわけでありますけども、そのど真ん中あたりにおりますこの新大阪駅、まあ、本当にねこの時期はすごいですよ。でも数年前のコロナ禍の時の全く人がいない新大阪駅も私見てるんですけども、そちらの方が私としては好きですね歩きやすいんで。ということでお送りしてまいりましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、建設的な話はできないけど制作は緻密です、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿の滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから、今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、私は仕事柄帰省ラッシュっていうのはあんま関係なくてですね、まあ、この時期も普通に仕事をし続けてきて、来ましたんで、例えば仕事で移動することもあるわけですよね。で周りはまあ浮かれた帰省客、行楽の方とかそういった人たちがごった返してるんですけど、こっちは今から仕事なんだよとか思いながらですね、でもう座席が取れませんから、もう立ったまんま特急だとかそういったもんで移動するわけでありまして、無感覚が来てたわけですけども、まあ、この時期しか休みが取れないという方々も多いわけで、まあ、この、ね、独特のシステム、これどうにかなんないかっていう声はずっとあるわけですけど、多分当分どうにもなんないんだろうなというようなことを思ったりしております。さあ QIC、 こちら MLS は私榎田信也もただ一人、そして IBB 九州にいると思われますけども、多分いるんでしょう、この人です、
平上優子です。
そっち天気今どうですか？
今は曇ってますけど雨降ったりやんだりですね。
南九州かなり強く降ったって、鹿児島なんかもかなりね線状降水帯やら何やらができたと言われておりますけど、どうですか？
いや、そこまでは熊本はないですね。
ああ、そうですか。まあ、きらめくがこう、ふってやったんで、雲が飛んでったってことですかね。はい。
知らんけど。
はい。ありがとうございました。では、早速お便りいきましょう。こちらは、神奈川県横浜市からいただきました、55歳会社員、ラジオネーム、ドクトルゲイ。
ありがとうございます。
横浜の、港未来、花火大会で、打ち上げ用の台船が燃えた火災を生で見てしまいました。おお、いたんですね。ごった返す群衆の中にね。割と低いところで破裂したので、あ、これ花火がね、花火がね、破裂したので、おやと思ったのですが、そういう演出なんだろうなという見事な正常化バイアスに支配され、されつつそのまま見ていると何やら黒い煙が、すると今度は台船の上に炎が上がり、そして中止のアナウンス、気をつけてお帰りくださいというアナウンスには耳を貸さず、しばしばやじ馬モードでめったに見られないランダム乱れ打ちを、堪能しました。それにしても最近花火打ち上げトラブルって多いようですね、ということでいただきました。木田さん、これ見てました？
いや、そのニュースで知ったんで、
ああ
見てましたって、ね、直接見たわけではない。
私ちょうどツイッターをいろいろ拾ってた時に、横浜の花火大会がなんか大変だよみたいなのが流れてきて、 なんだろうなと思って、それで、まあ、YouTube を漁ってみたら普通にあのライブ配信をやってたんで、ああこれで見れるなと思って見たら、確かになんかものすげえ乱れ打ちになってるわけよ。でしかもなんかこう本当にあの海面スレスレで破裂するような花火がいっぱいあって、これはどういうことじゃと思って、でちょっと巻き戻してみたら、まあ、最初っていうか、まあ、途中まで普通に一尺玉とかそういったのがバンバン上がって、景気のいい花火大会でやってたんですけど、途中でなんか黒煙が確かに上がってきてて、ほんでなんか変な感じでこう、小粒の花火がやたらとなんかランダムに破裂し始めたんで、あーとか思ってると、今度はやっぱりこの書いてある通り、アナウンスで、都合により中止となりましたって言って、で、お客さんたちがえーとかってざわざわしてる中で、で、ゆっくりと、帰りくださいとかって、誰も動かないです。で、カメラはずっとこう花火を打ち上げてる台船、船の、方にこうズームしていきまして、で、しばらくしたら、報道のヘリもやってきて、ヘリコプターからの、その上からの中継画像っていうのも、そのライブ配信に入ってきて、それで、ああ、これは、だから僕が最初心配したのは、その、台船に、その、打ち上げ花火の、その、花火師の方々とかが、まあ、取り残されてたら、ちょっと大変だなと。これは命に関わる大事件だなとか思って心配して見てたんですけど、まあ、直後の報道で、その花火師の方々、5人の方ですかね、がいたけれど、ともかく、中止ボタンを押したけど、止まらなかったと。その、今、この花火の打ち上げっていうのはもう完全にコンピューター制御になってるので、だから要するにコンピューター止めたんでしょうけど、それでもなんか止まんなかったということで、でもこれはしょうがないままよということで、その花火師の方々は、海に飛び込んで、まあ難を逃れたという、でまあその飛び込んだ花火師の皆さんは、巡視船もぐるぐる回ってましたけど、巡視船だったのか何か分かりませんけど、船に救助されて、まあ命の危険はなかったという、まあ一安心ということだったんですけど、ただまあ見てて思ったんですけど、確かに消防艇もいたんだと思うんですけど、まあ海上保安庁の巡視船だとかもぐるぐる回ってたんですが、消火活動というのは一切なくて、普通だったらまあ水ぶっかけんだろうなと思ってたんですけど、ああこれはもう燃え尽きるまでやるなと思って見たんで、でこれはだからこの今ドクトル J が書いてるのと同じで、私もこんな花火大会ランダムなものは滅多に見られないってことで、一応もう打ち尽くすまで見てましたね。で、だから小1時間ずーっとさみだれ式にバラバラこう花火が炸裂するという状況で、まあもちろんその後に海上保安庁の担当者が会見で、下手に近づいてその二次被害が起きるといけないということで、まあもう人もそこにいないということが分かっているので、もう燃え尽きるまで待っとこうということで、であとそれと下手に水をぶっかけると、その台船自体がその沈没する可能性も出てくるんで、まあ花火の程度の爆発力だったら、まあ沈むこともなかんべっていうことなんでしょうね。そのまま浮かべときゃいずれ沈下するよっていう、そういう体で、でまあ人的被害が及ぶような場所でもないので、そのままほっといたと。で、燃え尽きたところで、まあ安全を確認して、現状検証に入ったという、まあ夜が明けてからですね、というそういう流れだったんですけど、熊本では花火大会はもうあったんですか？
いや、まだ8月30日ですね。
あ、そんなもんなの、あれお盆とかじゃないんだね、
はい、あ、なんか離れてますね。
あれ日の国祭りっていつ？
もう終わりました。
あ、日の国祭りじゃないの、花火大会って、あれ別なの？
あの前はそうだったけど今離れてます。
あ、そうなん、
はい、
相変わらずサンバおてもやんは踊るんですか、皆さんは？
ないですか。私はもう全く興味ないので。
ああ、あなた出たことないの、日の国祭りに？
若い時一回だけ会社で出てましたけど。
え、あなたがあそこのなんですか、通り町の電停前をあのお手もやんのサンバお手もやんであの踊ったですか。
うん、一回だけ
で。いや見たかったですね。ね。まあ、というね、サンバおてもやんというものがどういうものかわからない方はあのググってください。今あのラップ調のも入りましてちょっと気持ち悪いですけどね。まああの花火大会っていうか花火の打ち上げでまあトラブルがまあちょいちょいなんか最近あるんですよね。でこれについてこれ多分カンテレじゃないかなと思うんですけどがあのレポートしてまして、で確かこんなことがありました、ね、言ってましたね。その花火のそのなんか研究家の方とかその花火の打ち上げ花火の、まあ、専門業者の、専門家の方などにインタビューしてたと思うんですけど、まあ一番の原因はあの熟練したスタッフがいなくなってるってことらしいんですよ。でそれは何かというと一番大きいのは数年前のコロナ禍でまあ自粛っていうことで花火大会もまあ密を避けるということで自粛っていうのがあったんですけど、これによって花火師の人たちがもう要するに食っていけなくなっちゃったんで、まあ職を離れてもう別な仕事し始めちゃったと。でそしてまあ熟練の花火師の方々当然ご高齢の方が多いんで、もうあの一回離れちゃったらもう現場に戻ってこないということで、要はその熟練した技腕を持ってる人々が減ってしまったと。でまあそれを補うということもあってそのコンピューター制御であるとかいろんなものもあるんでしょうけれど、そこら辺の連携が果たして本当にうまくいってるのかどうかっていう、まあこれは私のあの思いですけど、あのそういうようなところがひょっとしてあるんじゃないかななんていう、まあそのテレビのレポートを見て思った感想がそういうことなんですけど、でそれとまあその花火のその打ち上げ花火の業者のあの代表の方だったと思うんですけど、この人が言ってるのはまあともかくその花火のそのいわゆる玉っていうんですけど、その打ち上げるやつでこれを作る技術とかその安全を管理する考え方とかまあそういうその基本的なところ、基本中の基本というのをその新しく入ってきたその新人のスタッフに教えるまでにものすごい時間がかかるんだと。単純にその火の気は近づいちゃいけないとかそういうまあそういったことは当然みんなわかるわけだけど、細かいそのいろんなそのテクニックだったりそういったものをこう細かいものを一つ一つその習得してもらうためにはもう1年以上かかるんだと。でしかもその現場というのは年に1回ぐらいしかないと。その大体この夏場に集中してこの時期だけだから、それ以外のそのまあ1年のうちまあ、10ヶ月とか11ヶ月はもう本当にあの仕込みであったりいろんなそのプランニングであったりまあいろんなそのことに時間を食うわけですけど、まあそのサイクルがその1年に一回りみたいなサイクルなんで、その人を育てるのにものすごい時間がかかってしまうという、それにその業者とか職人の方が追いついていけない状況になってしまったということで、でまあ僕はあのこの間大阪であの天神祭りという、まあ、まあ大きな祭りなんですけど、そこでも花火大会が行われて、でこちら地元大阪ではテレビ大阪が、まあ、あの天神橋のすぐ近くにあの放送局舎がありますからね、まあ、そういったこともあってテレビ大阪があの総力中継をやるんですけど、で、まあ、たまたまテレビで私見てましたけど、なんかねやっぱ年々ねあの祭りの規模っていうかその人は集まってるような気がするんだけど、あの花火はこれ私の正直な感想ですけどなんかしょぼくなってんだよね。であの日本のあのいわゆる和玉って言っていいのかどうかわかんないけど、日本の花火っていうよりは西洋花火みたいなやつがやたら使われてたような気がしたんですよ。でまあ、日本のその花火っていうのはご案内の通り打ち上げて高くターンと打ち上がってって、 それで上空高いところでバーンとこう炸裂するっていう、そういうスタイルがまあ主であって、で西洋風っていうのはどちらかというと、あのシュポシュポシュポシュポ打ち上げて、そのまあ花火がこう火の粉がバーって広がって終わるみたいな、そういうあの大輪の花を咲かせるっていうよりは、本当にあの火花があの風に舞うみたいな、そういうようなものが多いようなんですけど、どうもなんかね、なんかそういうのが多かった気がするんですよ。これ多分予算の関係かなとか思って、あの不景気で金がなくなって、まあ和玉の方が高いですからね、だからそれが買えなくて輸入品かなんか使ってんのかなとかっつって、あのブツブツ言いながら見てたんですけど、まあともかく花火大会をこうまあ主催するとものすごいお金がかかるわけですよね。でそれをそのかつて景気のいい頃はスポンサーが簡単に集まったんで、地元の会社とかお店とかにまあ出資してもらおうっつってお金出してもらって、でまあ目玉となる三尺玉とかね、そういうでかいやつをこう打ち上げて、最後はこうフィナーレはこう乱れ打ちみたいな形で、しだれや何とかいろんなものが、スターマインとかいろんなものがバーンっていって、それでまあ盛り上がって終わるとよかったねっていうことになるという流れだったんですけど、やっぱり今はなかなか厳しいのかもしれないなと思いますけど、まあ木田さん自体がまあ打ち上げ花火をやるそうなんですけど、今回はどんな花火を打ち上げたいと思ってますか？
花火は線香花火が久しぶりしたいですね。
2年ほど前にね、もう3年前かな、企画したんですよね。まあ、こちらね、淀川では淀川花火大会って、これも大きいなのがもう文字あるんですけどね。で、それに対抗して、淀川線香花火大会というのをこうやろうっつって、線香花火中継というのはこう月テレでやろうっていう話があって、それで、あの時は確かピナツボユリコとか前島くんが大阪のそういう花火とか五月人形とかそういうのを売ってる問屋街があるわけですよ。抹茶町っていうところなんですけど、そこまで行って、線香花火を買い込んできましたけど、結局実現しなかったんですけど、そうですね、まあ、ちょっとやりたいですけどね。で線香花火でナイアガラとかやろうって話があったんですけど、まあ、なかなかちょっとそこまで手が回らなかったっていうのがあるんですけど、まあ今熊本ではどれぐらいあるの花火大会って、その8月の終わりのやつと、あれ宇都の地蔵祭りってやってんだよね、まだね。
多分ちょっと全然わかんないですけど、
宇都の地蔵祭りの花火大会行ったら
やってるんじゃないですか。
やってるよね。だって昔あれですよ、私が1年と10ヶ月ぐらい通いました、熊本学園大学でも、学園祭、たくま祭の、フィナーレは打ち上げ花火で終わるんですけど、今やってんのかね、そんな金あんのかね。俺が学生の頃はそこそこの打ち上げ花火を打ち上げてたけどね、大学のキャンパスから。それで、あれが11月の頭でしょ、学園祭が。だから結構涼しいっていうか、もうさ寒さがこう 寒気っていうのかな、寒波というのが、それがこうそういう冷たい空気が夜の街を覆うような時期で、その時に打ち上がるその打ち上げ花火っていうのも、なかなかこういわゆる冬の花火っていうような感じで風情があるなと思って楽しみにしてましたね。それが打ち上がると、いよいよ冬が来るんだなというようなことをこう思ったりしたという、そういう季節感を感じさせる、熊本学園大学の、たくま祭の、その最終日、高野祭における、花火大会だったんですよ。今はやってるんでしょうか知らないですけどね。で、まあともかくこの花火も、まあ花火師とか打ち上げをする、まあ、担当の方とか、そういった人たちの、まあ、後継者をいかに育成していくか。で、これがまあ、日本の一つの伝統芸、芸術、そして、まあ、工芸ということで、これはやっぱ守るべきものだと思うんでね、これはちょっとこういうものに関してはね、国がね、もう全くね、頓着がないもんですからね、ここら辺ちょっとそういうのをこういかに生かすかとか伸ばすかっていうことを 考えるような、まあ、そういうような施策っていうのは、まあ、ひょっとしたらやってるのかもしれませんけど、まあ、より、充実してやっていただければな、なんてことを思ったりするわけでありますけど、続いてのお便りは、岡山県岡山市からいただきました、50歳塾講師、ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
高陵高校が炎上中です。燃えてるわけじゃないですよ。火事ではありません。まあ、いろいろとネット上で炎上していると。露見している話が、まあ、事実だとしたら相当腐ってますね。ここの野球部。高野連の存在自体もそろそろ考え直す時期に来ているようなということをいただきました。まあ、高野連の問題に関してはもう何十年も前から言われとるんですけども、どんどんどんどん悪くなってるような気がしますけどもね。まあ、この、まあ、これ記事がついてますが、全国高校野球選手権大会に出場している広島の高陵高校野球部で発覚した、部員同士の暴行事案をめぐり、これ安倍、文部科学大臣は8日の閣議後の記者会見で、暴力行為があったことは大変、遺憾である、決して許される行為ではないと述べ、学校側に被害生徒のへのケアと再発防止を求めたと。文部科学大臣がこれ言っちゃったってのがでかいですよね。これ後で響いてくると思いますよ。で、SNS 上では生徒の実名を挙げて中傷するような投稿が増えており、安倍大臣は発言がエスカレートすると誹謗中傷として新たな人権侵害を生むことにもつながると述べ、冷静な対応を求めました。高陵高校の甲子園出場の是非については日本高校野球連盟高野連で適切に判断されるものと承知していると述べるにとどめました。まあ責任を転嫁しましたね。私は知らんと言ってるわけでありまして、そのお前高野連に行ってくれよっていう話なんだと思いますけど、これもまあ例えば野球部のメンバーが何か不祥事を行いました、喫煙をしました、万引きをしました、いじめをやってましたとかつって、それが露見したりすると、まあ多くの場合、出場自体もしくはまあその謹慎というか出場をこう強制的に排除するということが多いようなんですが、この広島高陵高校、まあまさしく甲子園の常連校と言っていいと思いますけど、ここに関してはなんだか知んないけど、その起きた出来事のそのまあなんですかね、こう罪深さというか、その非常に陰湿な話であるにもかかわらず、なぜか出場ができているという、このなんか不思議なダブスタップリっていうのが浮き彫りになっているような気がするんですけど、まあ、こういうスポーツ関係に詳しい、スポーツ評論家の元バスケットボール、実業団バスケットボール選手の木田上優子先生に聞いてみたいと思います。こういう、まあ、高校生のこうスポーツ関係の不祥事というのに、どういうふうにご覧になっていますでしょうか。
でも通常は出場できないですよね。
まあ通常だったら辞退するケースが多いかなって気がしますね。
だから出場できないですよね。出ないですよね。
で、まあネット上でどういうことがあったと、これ被害者側のまあ不敬だと言われている方が事のあらましを事細かに長文で出してるわけですよ。で、まあ一旦学校側はこの監督も含めてですけども、その保護者の方に説明をして、私らが責任持ちます、ちゃんとやりますからっつって、で寮に戻したと、そのまあ学校に戻ってもらったと、被害生徒をですね。そしたら戻ったその日からまた何も変わってない、まあ要するにむしろ悪くなってるという状況で、まあ辛くもその被害生徒は逃げ出すことに成功して、で今とりあえず転校したということですね。それが出てきた後に今度別なケースがまた出てきて、いろいろとボロボロと出てきてて、これはもう多分もう構造的にそういうことがもう日常的に行われてたんだろうなってことはなんとなく浮き彫りにできるんですけど、で、まあ、さらにこれはそのそういう学校のやつらを堂々と甲子園に出してしまった高野連の問題も当然指摘されてるわけですけど、で一昨日ですか、これ収録しておりますのが8月9日土曜日の現在時刻15時、まもなく30分になろうとしているところなんですけど、 これの、その広陵高校が出たその試合で、その相手校が、まあ、負けたわけですけど、で、最後に、ホームベースのところに全員揃って、一礼をするわけですね。で、一礼をした後は、当然その、お互いのナイン同士が、握手をして、健闘を称え合って別れると。いう流れになるわけですけど、その中で相手校の生徒、本当に3人か4人だよね、が、一礼した後にキビスを返して握手をせずに戻るという、まあこれは完全に広陵高校に対する抗議の姿勢だと言われていますけれども、私もまあそういうふうに見て取りました。うっかりで握手しなかったとはとても思えないんで、もう意思を持って、強い意思を持ってこいつらとは握手できんということで、まあ、その去っていくというシーンは、これは本当に高校野球、まあプロ野球、まあまあないけどね、そういうのは、その高校野球においてはちょっと、まあ今までちょっと見たことがないようなシーンだったわけですけど、まあそれについて木田さんならどういうふうに思います？相手校がそういうとんでもねえやつだったら握手したくねえっていう、その相手校の生徒の気持ちはわからんでもないですけど。
まあそうで、まあ一、まあそうですね、でも、いや、一応するかもな、私だったら。
擁護する人たちの声では、礼、はい、はしてると、一礼を。では、礼、まあ、礼に始まって礼に終わるじゃないけども、まあ、礼はしてると、礼儀は尽くしたと、握手はサービスだと、せんでもええという。
そういう人もいるわけだ、なるほどね。
でやっぱりね、これ高野連やっぱね、このこれ後ろにメディアがいるじゃないですか、この特にこの夏の大会は朝日新聞で、その選抜は毎日新聞ですけど、でメディアがついててね、でまあテレビもそれにぶら下がってるわけですけど、もうこれ一種の利権なんですよ、高校野球なんてものは。他のね、高校生のそのいろんなスポーツありますけど、こんないび、なんですかね、いびつなものは私はないと思っていて、まず俺は、もうこの、高校野球のテレビ中継禁止。もう金払ってみたい、ダゾンとかで見たい人は別にいいけども、もう地上波でやるの禁止だよ、もう。で、結果だけ見せてくれりゃいいと私は思ってるぐらいで。で、それと、まあ、なんですかね、その高校野球だけ特別すること自体にちょっと私は昔から違和感を持ってるのと、それとまあもちろん真面目に取り組んでる、生徒たちもいるわけで、それ彼らのことを思うと一概にその高校野球だけテレビ中継なしにしろとかなんとかっていう、その私の暴論がまあ通るわけないし、別に無理やり通す必要もないんですけど、少なくとももう甲子園でやるのやめたら、これ他にどっかあるやろ、会場が。分散させるとか。で、これ昨日だったかね。昨日だよな。俺昨日、居酒屋で290円のチューハイ飲みながらテレビ見てたんだけど、パッてテレビが見たら、あれ、9時半近くだったけどね、夜。で、ぼーっと見てて、あ、高校野球やってんなと思って、あ、これ今日のダイジェストかなんかやってんだなと思ったら、生中継なんだよね。で、へーとか思って、だから試合終了が22時46分かなんかってたでしょ。プロ野球でもめったにないで、そんな遅いのって。で、何やってんのこれと思って、まあ、聞けばなんか、第2試合かなんかが雨で、1時間何十分、中断したので、それの煽りを食ってというのと、まあまあ、そう試合自体が長引いたっていうのもあるらしいんですけど、それもうむちゃくちゃ
やる。でも、今昼間やらないんでしょ、この暑さで。
あ、それもあんのかね。いや、俺もとも土台高校野球に興味ねえからさ、いや、だって、なおのことさ、どっか屋根付きのとことかあんだからさ。
何時までは
いや、だからどっか屋根付きのとこでやりゃいいじゃんよ。もうこの際さ、もうあそこのあれ、大阪ドームは今何て言うんだっけ、あれは、何ドームだっけ、あれ、福岡ドームはヤフオクドームだけど、大阪は何て言うんだ、今大阪に住んでおきながら全然興味がないから、名前すら覚えてないんですけどね。で、で、まあ、なんか、どっかありますよ。で、そういったところでやった方がいいのになと思うんだけど、かたくなに甲子園でやり続けるって、だって 最初から甲子園でやってましたっていう自慢できるような大会ならまだしも、最初は甲子園じゃなかったわけだから、高校野球始まったのは。始まったのは豊中球場ですからね、大阪ので、豊中球場まだありますけどね、でちっちゃいのが、でその僕はそろそろ考え直すべきだろうというふうに思うんですけど、これはもう頭が固い人たちがやってて、その意見なんでしょうな、まあそのうちまた何か大事件が起きてえらいことになるんだろうなと思いますけど、まあともかくこれ広陵高校すまないでしょ、これで炎上しっぱなしになっちゃって、それで、弁解もせず謝らずっていう、あの大石明子方式で逃げようと思ってるんだろうけど、それは問屋が下ろさないですよ、もうやっぱああやってあの黙殺して逃げればなんとかなるなんて思ってるやつらがね、日本はちょっと今増えちゃっててね、それに対するね逆バイアスが必ずこれから来ますからね、私が起こしてみせますよそれ、ということで、まあどうなるのかちょっと若干注目をしておこうかなと思っております、大いに注目はしてません、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後も、まあ、いろんな疑惑があるな、また、続けていきたいと思います。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
こちらは秋田県秋田市からいただきました。45歳営業課長、ラジオネームレジェンドオブ生ハゲ。
ありがとうございます。
たたた大変です。学歴詐称疑惑で卒業証書をチラ見させた田久保市長が疑惑を追及する市議会百条委員会から求められていた卒業証書の提出を再度拒否しました。なんか泥沼なんですが、どうするつもりなんでしょうね、ということでいただきました。木戸由子さんも大卒だというふうに言い張ってるんですけど、いかがでしょうか。
ないです、全く。
あ、そうですか。
何、
九州大学を優秀な卒業アシスタントで卒業したと伺
って。言ってません。
あ、そうですか。これはこの、ね、静岡県伊東市、ね、まあ、木田さんも伊東は何度も行ってますよね。
行ってません。
え、あの鳩屋とか泊まったことないですか。
泊まってない。
あ、そうですか。私は泊まったことありますけどね。伊東に行くなら鳩屋で、わわよい風呂、そんな伊東市でありますけどもね、のこの田久保市長ですね、この方は1970年生まれと聞いておりますんで、現在55歳、ですね、で、木原さんは1971年生まれですか。
はい。
あとは2月ですよね。
はい。
具体的に言うと肉の日ですよね。
まあそこまで言わなくてもいい。いや
いやいや、あのぜひあのリスナーの皆さん、2月9日は木田英子さんに、温かな言葉、そして、心のこもった贈り物をぜひよろしくお願いいたします。で、だから学年で言うと一緒ぐらいでしょうね、あったとね。
ですね。
はい。で、この人が、市長候補になった時に、まあ、当選するわけですけどね、その時に、配ったチラシだとかに、 東洋大学法学部卒業って書いてあるんですよ。で、まあ誰もがそうなのかと思うじゃないですか。まあ別にそこにこう疑義を挟む必要ないんで、うーんで終わるわけですけど、でどうもそれが嘘だったと。で実際には、除籍だったということですね。だから私なんかすごい親近感が湧くわけですよ。私はもうね、あの大学2カ所除籍ですからもうそういった意味で言えば私の方が一日の長があるわけですけど、で私は基本的にもうその、除籍って書くと説明がめんどくさいから、まあ、ざっくりで中退って書いてますけど、正確に言えば中退、中途退学というのと除籍っていうのは意味が違ってきまして、中途退学っていうのは自らの意思で、まあ、一旦辞めさせていただきますっつって、それで滞納している授業料とかがもしあればそういったものを全部きちんと清算をして、正式な手続きを踏んで、大学をから去ると。ただその場合はそれまでに履修して、取ったそのまあ単位というものは、温存されるんですよね。なのでもし復学する場合はその取った単位についてはそのまま行けると、生かすことができるという、まあそういうような、まあ、システムだったと思うんですけど、除籍っていうのは、大学の側からお前はいらないと、お前がいたことをもう抹消する、いなかったことにするっていう、まあ処分でありまして、で、まあ例えば何かの不祥事をこう起こしたとか、犯罪を犯したとか、まあそういうこともあれば、私のように、授業料を滞納したまま、踏み倒して辞めたという、いう人間、これはもう完全に除籍なわけでありまして、で、有名なところでいきますと、まあ、名前挙げるとあれですけども、かつて、昭和のテレビジョンを彩った、さまざまな名司会者であるとか、あるいは放送作家であるとか、あるいは晩年、本当にね、お亡くなりになる直前まで、ラジオ番組を担当なさった方とか、あるいはその3つのカテゴリー全部に重なる方って言ったら1人ぐらいしかいないんですけど、そういった方々も大体あれですよね、除籍になってるんですよね。だから表向きには中退って言ってるんですよ。みんな大体除籍だったりするんですよ。大体こう世の中に対して反抗的なものをこうそういうなんですかね、そういうの引きずってる人たちはそういう除籍派が多いんですけど、でこの、なんですか、田久保市長も除籍らしいんですよね。でところが卒業をしたピャッというふうに言っちゃってるもんだから、そこに解文書というその差出人不明の手紙が出てきて、こいつ卒業なんかしてねえじゃんよっつって、騙されるなというようなことがこう書いてあるものが届いた。それがきっかけに追及が始まったっつうんで、で私思うんですけど、もうそういうのは追及来ることは大体分かってたろうからさ、その時にさ、あ、ごめん、これミスプリですとか、連絡ミスでしたとかっつって、まあもう、ずいぶん昔のことなんでどうでもいいやと思ってましたとかって、ね、言い逃れすりゃなんとかなった話だと思うんだけど、ずっとこのだんまりを決め込んで、その、沈静化を待つという、毎度おなじみ大石明子方式で、やっていこうとすると、こうなっていくんですよね。だから、本当にね、火がポッとついた時に、ちっちゃな火の時に消すっていうのを分かってない人たちなんだなということを一つ思います。それと、この田久保さんっていうのは地元で進められている、その、なんか40億円かなんかかける、ちょっと豪華な図書館の建設問題だとか、それと、メガソーラー発電のなんかそういう自然破壊の問題だとか、そういったものに猛反対をして、まあ、当選した方だというふうに伺ってるんですけど、それに対するそのまあ何ですか、推進派の当然恨みを買ってますから、その人たちの謀略だという、まあ、話も出てはいますけど、まあその実際そのおせおせでこの市長さんを攻撃してる人たちは皆さんそういう思惑があるような気がするんですけど、ただこの市長さんも市長さんで、先ほども申し上げた通り、そのちっちゃな火の時に消しゃいいのに、それができずにこんな状態でダラダラやってるっていうのは、この人もやっぱり政治センスがない人なのかなっていうことはなんとなく思ってしまうんですけど、そこら辺木田さんどんな風に受け止めますか？
なんかでも結局嘘をついてたわけですよね。
結果的にそうですね。卒業してないのに卒業って書いてあるんですから嘘ですよね。 うん、
そもそもね、そこを虚偽でやってること自体がアウトであって、
うん、で正直ね、これこういうこと言い出すとね、ちょっとね、語弊があることは、あえて百も承知で地雷原に踏み込んで喋らせてもらいますけど、その、まあ、なかなか中途半端なところじゃないですか、東洋大学って。で、立派な大学だと思いますけれども、なんか、だからといって、なんか、すげえ潰しの効く大学ってイメージは私は持ってないわけですけど、その、別に、東洋大学卒業したって書いたからって、おーすげえこいつ東洋大学出てんだと思って、さすがだね、略して東大だねなんていうやつはいないわけですよ。でだったら別にそう書かなくたってよかったのになと思うんですけど、なんでこれ書いちゃったんだろうなっていう、そのよくわかんないんだな。俺がもし、なんか、その、もちろん政治家なんて絶対、全くやりたくないし、目指しませんから、やりませんけど、仮になんか自己 PR のそういうチラシみたいなの作ることがあったとしても、もう堂々と私、もう中退もしくは除籍って書くでしょうし、場合によっちゃ私も学歴なんていらないなと、もう書く必要ないなと思ってから、あんまり自分のところには書いてないですよね。で、その自慢できるような学歴でもないし、さ、東京大学を、卒業しましたとか、ね、東京の六大学を出ましたとか、ね、ケンブリッジを出ましたとか、なんとかっつうんだったら、すげえすげえとかって話になるかもしれないですけど、私は別にそんなみんなからおーって言われるようなところじゃねえし、しかも助手席だし、だから、全然、それを売りにするつもりはないので、まあ、もうむしろ書かなくていいやっていうふうに思うんですけど、これはブランディングの大失敗だと思うけどね。だから逆に聞いてみたいですよ。なんでこんなとここんなふうに書いちゃったんですかっていう、なんでですか、ミスですか、それとも分かんねえやと思って書いたんですかっていうのは、ちょっとその本音で聞きたいんですよね。俺ほんといつも思うね、そのさっきの俺はそのこのだんまりでおなじみの大石あきこという表現を今日伝えたら使ってますけど、俺あの人にも俺は聞いてみたいですよ。だんまりしてますけど、どういうつもりなんですかと。それで逃げられると思ってんですか、大石さんっていうふうにね。無理ですぜっていうことをこう、ちゃんと言いたいぐらいで、まあ、いつかそういう機会をぜひね、設けたいななんていうことをちょっと密かに思ってまして、まあこの、ね、この伊藤氏のこの、まあ、田久保市長に関しては、わざわざこれをその伊藤まで行って聞きに行く銭ももったいないから別にどうでもいいんですけど、まあ、地元のメディアの方に頑張っていただきたいなと思いますが、私は私で、まあ、この間から、ちらちらと話が出てますけど、もう今、アンチ令和の人がもうめちゃくちゃ増えちゃったんで、で、ほとんどの方が大体元令和なんですよね、これはね。で、みんなで集まって大集会を西中島の港北ビルの反対側のちょっとスペースがあるんですけど、そのあたりでやって、そこでなんか祭りでもやれねえかなとか思うぐらいで、で、いつか直接対決してみたいなと思ってますけどね、覚悟しておいてくださいね。続いてのお便りはこちら、三重県津市からいただきました。46歳広告デザイナー、ラジオネームジャンキーフード。
ありがとうございます。
以前の QIC でのヒット企画ランドシリーズ、木田さんもうご記憶ですよね、ランドシリーズ。
もういろいろやってました
ね。何覚えてますか。
ヤクザとか、
ああ極道ランドですね。
はい、
FMC 大辞典によりますと、 QIC の名物コーナーの一つ、別名テーマパークシリーズで、その中に4つ記載されているようですね。まず今出ました極道ランド、そしてバンコク犯罪博覧会、空襲ランド、ナースランドとあります。実現性は置いといて、空襲ランドなどは時節柄とても良い企画だと思います。これやっぱね、終戦記念日、そして広島長崎の原爆投下の日というのもありますので、時節柄とても良い企画だと思いますということだと思います。ところでもし仮にスポンサーが現れたと仮定、時々来るよな、こういう話。スポンサーが、現れたと仮定して、えのき田市長がコンセプティングしたいランド系の新企画ってありますかということでありました。まずは、この、 ね、以前私が考えました4つのランドをその、この FMC 大辞典の、記述からこう解説をしていきたいなと思いますが、まず極道ランド、江ノ島新右衛門創造上のテーマパーク、 QIC の中で登場、通称ランドシリーズ。ミッキーマウスやドナルドダックのように有名極道が園内にいて一緒に写真を撮ったり抱きしめてくれたりする。エレクトリカルパレードよろしく、右翼の凱旋者がきらびやかなパレードを行う。お土産コーナーや飲食コーナーはすべてテキヤが担当し、賭場やヤクザ映画専門の映画館も完備。ぜひね、東映にやっていただきたいというね。バンコク犯罪博覧会、マフィア、ヤクザ、テロリストをはじめとする犯罪組織と警察や軍隊などとの攻防、その歴史を世界各国パビリオンで楽しめる。場内警備は山口組を主力とする、日本広域暴力団コンソーシアムが担当。大会のテーマは暴力の進歩と調和。いいですね。そして、空襲ランド、太平洋戦争中の焼け野原を見事に再現、 B29 による空襲アトラクションやモンペ姿、国民服をまとったエキストラによる竹槍ショーなどが人気。フードコーナーでは異常にヘルシーなすいとんなどが楽しめることになっております。最後にナースランド、女性看護、これ重要ですよ、これ女性って言ってますかね、女性看護師だらけのテーマパーク。どこで倒れても完全看護が売り、空襲ランドとのセットで戦中派の老人に対するプロモーションが期待される。まあ戦中派はだいぶ今減ってますけども、まあそういうようなことであります。木田さんはこの4つの中でどれが行ってみたいですか。まあ全部というのは分かりますけどどれも行ってみたいのは分かりますよ。その中で一つ選ぶとしたらどうでしょう。
いや、
極道ランド、バンコク犯罪博覧会、空襲ランド、ナースランド、さあどうぞ。
極道ランド
です。やっぱそうですねですよね。そう来ると思いました。もう木田さんはね、この極道ランドはお客さんじゃないです。演ずる側の方なんで、期待してます。これ当然鳥羽がご会長となりますんでね、壺振りでもやっていただきたいというふうに思いますけどもね。まあでもこれをもしね、今大阪関西万博でやればさらなる集客が見込まれたんじゃないかなと私はこう思うわけでありますけど、実はね、このなんかお便りがやたらとタイミングがいいなと思ったんですよ。それなぜかというと、もう10日ぐらい前かな、アマゾンでいろいろこう、何気にいろんな品物があるなと思って、なんとなく見てたんですけど、で、その中で、コンテナハウスっていうのが出てきたんですよ。で、コンテナハウスっていうのはもう見た目本当にコンテナみたいな、もう要するに箱なんですけど、で、それが届くと、なんていう、両脇の、壁の部分をこう、ぐーっと持ち上げて、そうすると今度、床の部分がぐーっと出てきて、要は、面積が3倍になるんですね。で、壁ができて、窓もついてて、トイレとかも最初からついてるんですよ。だから、何人か力持ちがいれば、まあ、ものの、おそらく1時間ぐらいで、なんていうんですか、こう組み立てて広げてできちまうっていう、まあハウス、家なんですね。で聞けば非常に、まあ、軽量でなおかつ頑丈で、断熱防音そういった効果が高いということで、あ、これこんなのいいねと思って、それで値段見たら安いんですよ。まあその3つに広が、3倍の面積に広がるやつは、いくらだったっけ、150万ぐらいなんですよね、その1個がね。で、それを何個か買って、したら結構な面積ができちゃうわけですよね。で、あとそれ以外に、普通の、横に広がるわけじゃなくて、単なるコンテナの、いわゆるコンテナハウス。で、これが、50万ぐらいなんですよね。で、もっと調べて、興味が湧いたんで、それをどんどん調べていったら、古い中古の、コンテナなんかは、 ものによってはもう10万円前後とかで手に入るっていう、まあ、もちろんその運送料は別にかかると思うんですけど、でそれを自分で、改造して中をその部屋にしたり窓つけたりいろいろすることができると。で実際それをやって家を作っていく動画っていうのがあの YouTube に山のように上がってるんですよ。そのあのいろんな各国で、例えば、お兄ちゃん一人で、何ヶ月もかけて作っていくという動画があったり、あるいは若いカップルが二人だけのそういうあの部屋を作るつんで一生懸命作っていく動画とか、あるいはあのお年寄りが、まあ、自分のなんですかね、趣味の部屋を作りたいつんでそれをこうコツコツと作っていく様だとか、そういったのがこういろんな動画が上がってて非常に有名のあるもので、あのなんとなくあのちょっとこうあの休憩時間に見てしまうんですけど、であれを見ててねずっとこう思い浮かんだのは、あのあっちこっちにね最近そのまあ都市部、もういわゆるあの梅田とかああいったところは別ですけど、そうでないなんかちょっと中途半端な、あのそれまではそこそこ賑わっていた商店街、アーケード商店街があって、でそこにそこそこのまああのなんていうんですか、中核店と言ってんですかね、あのスーパーマーケットとかがいたような場所があって、でそれがまあ景気の悪さとかいろいろあるんでしょうけれども撤退して、でそのまま更地になってると。で、場所によってはそれはあのすぐに駐車場に変わったり、あるいはマンションが追ったったりするんですけど、まあその町自体がなんとなく地盤沈下していて、マンションも建てたってちょっとここはどうかなっていう、で駐車場を作ったとしても車止まんないしなとかっつって更地のまんまなんてのは結構あるんですよね。であれを見た時にそこに何かもう固定した建物を建てるとなると大変なんだけど、こういうコンテナ型のやつだったらそれこそ本当にあのまあ時期が来たら移動することだって可能なので、それをこう並べてある種のサーカスのようなその移動することもできる、まあ、移動をすることをあの主眼に置いてるんじゃなくて、もう移動しなくていいんだったらそこにずっと置いておきたいぐらいなんですけど、まあ、移動も可能ですという体で、やりたいのは何かというとテーマは文化祭、で文化祭をそのまま一年中やってるそういう空き地にそういうあのコンテナがずらーっと並んで、で当然常設のものも、常設展示というかいろんなものも当然あって、であとそのまあ1週間だけやりたいとかっていう、出展したいとかっていういろんな若い人たちの、例えばクラフトワークやってる人とかアートだとか、あるいはなんかそういうパフォーマンスとかそういったことも全部含めて何でもやれますと。でとにかく一年中いつ行ってもそこは文化祭をやってると。で、当然フードバザーとかもあってですよ。たこ焼き焼いてたりとか、まあそういうドリンクコーナーがあった。まあ当然そういうのがあって、それでミニステージがあってと、で中にスタジオもあって、そこからもう常に生配信やってますみたいな。で場合によってはそこにコミュニティ FM 放送をひっつけるなんてことも可能なので。なんかそういうような、ものでやるとざっくり頭の中で計算したらとりあえず5000万あればできちまうなと思って、でこれ一個家建てるっていうかビル建てること考えたらもう死ぬほど安いわけですよ。それでまあその更地がもちろんどういう更地なのかっていうところがあるんだけど、まあそこが例えば芝生とかこう敷くことができるのかとかそういうのありますけどね、それとも舗装することができるのかとかあるんだけど、それによって当然まあその予算規模は変わってくるわけですけど、でもそんなに恐ろしい規模の予算は必要でないなと。でさらにその敷地の面積がある程度の広さであるならば、そこにある程度の駐車場も置けるんで、駐車場っていうかそういうスペースも作ることができるだろうから、そうするとなおのこと拠点になりはしないだろうかと。で でそこでのその収益というのが一体どれぐらい上がってくるのかっていう、それをどうやって上げていくのか、でしかもそこにその訴求力を持たせるあの商品はどうするのかとかって、まあそれはもちろんいろいろ考えてはいるんですけど、それはここでは言えませんけどもね。で、まあできるなっていう。で、土地を遊ばせとくよりは絶対にいいなっていう。で、その、で、これは一つ言えるのは、その、起業家っていうかお金持ちが、それによってボロ儲けしようと思ってんだったらもう話にならないですけど、これによってそこにスポンサードすることによって、企業イメージを高めるとか、あるいはそこで得た情報をもとにして、まあある種の、まあ、あの言い方変ですけど、ミニビッグデータみたいなもんですね。ちっちゃなビッグデータで、それを元にしてそのマーケティングを行うとかっていうことも含めていくと、まあ僕は可能性がたくさんあるだろうなと思っていて、でこれはまあ大阪だろうが東京だろうが熊本だろうがどこの都市だろうが、もうある程度の人口がそこにあるっていうんだったらできるだろうと。それと近所にどんだけ若い人がいるだろうかっていうところもありますけど、ただそれをやるとね、若い人を引き込む誘引効果が確実に上がると思うんですよね。だからそこが例えば地下鉄の駅から徒歩10分圏内であるとか、そういったものであるならば可能性は飛躍的に高まるだろうというようなことを考えたりしまして、なので、今榎田さんが、もしお金持ちと出会うことがあって、考えるとするならば、まあ学園祭ランドですねいつ行っても学園祭をやってるという。なのでノリで言うと、まさしくあれです、押井守監督作品のうるせえやつら2ビューティフルドリーマーですね。あれに出てくる、なんだっけ、友引高校だっけ の学園祭の中でいつまでも学園祭が終わらないっていう、そのあれはそのラムちゃんの夢の話なわけですけど、その夢の中では学園祭が終わることがないって、ずっと学園祭が続いてるっていう、まあ人によってはすげえ悪夢になるわけですが、それを描いた作品でありましたけど、それを本当に具現化してしまうという、365日ずっと学園祭が続いたらどうなるんだろうかみたいな、そういうもので、そこには当然お客として来る人もいれば、その出展する側、企画する側として入ってくる人がいるっていう、まあ一つの学校にもなるというね、なんかそういう思いで、誰かどっか金持ちいませんかねね、とりあえず予算5000万、できればあの安定した運営をやるんだったら最低でも1億5000万ぐらいあれば、もう1億5000万持ってるよっていう方がいて、もうもういらないんだこの1億5000万がっていうやつがいたら、私に預けてくれればでっかく増やすことはないと思いますけど、いろんな夢を大きく膨らませることは可能じゃないだろうかというふうに思いますけれども、これに関しまして、うるせえやつらの大ファンであるキラウエユコさんに伺ってみましょう。いかがでしょうか。
この間のあれなんだっけ、ロトセブンで8億いくら1本は出とったんです。
あ、そうっすか。
はい、
ええ、
ね、すごい、やっぱ当たる人は当たるんやと。
ああ、本当に当たってるんですかね。
わからないけど、でも当たってたですよ、ええ、1本。
ああ、あなたは当てたことあるんですか。
ないですよ、そんな高い高額。
今まで最高額いくらですか。
3万。
ああ、投資に見合ってないでしょ。
うん、ああ、いや、別にそれは夢だから。
ああ。そうですか。私は宝くじはもう全く夢を感じないので買わなくしてますけどもね。時々前島くんが恨み節のようにあの番組をもう一遍やりたいみたいなことを言いますけど、もうどうせ外すからつまんねえっつってやめて、まあそういう話なんですけど、まあ宝くじね、まあまあその宝くじで、それはもう私がなんかジャンボかなんかで、1億5000万だかなんだかって当たりゃやるかもしれないですよ。まあ買わないから当たりませんけどもね、ということでございまして、まあやや現実的な、まあやろうと思えばできる、ランドということで、学園祭ランド、その中にまあ展示物として極道コーナー、 犯罪コーナー、空襲、これ戦争反対の展示とか、もう全然 OK ですね。これ全部できますね。そしてナースランド、中にちゃんとこれ別に女性でなくていいんですけど、もう男女問わず看護師の方が常駐しているところがあって、何か気分が悪くなったという方があったら、そちらナースランドの方へどうぞって言ってご案内することができますからね。これ全部 OK ですね。これ全てを内包した、総合的なランド、学園祭ランド、 IBB 学園祭ランド、これはぜひやってみたいなとは思いますけど、まあ、本当にこれで野口さん、ちょっとお話が、この間の番組でお話になっていた学園祭ランドですが、大変結構な素晴らしい企画だと思います。つきましては弊社の方でその費用を全額持たせていただきたいと思っております。でそして野木田さんには、ゼネラルプロデューサーとして、そこにご参画いただきたいというふうに考えてますなんていうのがもし来たらビビるんですけど本気ですかっていう、マジですかとかって言いたくなるんですけど、まあ来たら来たで、お話はさせていただこうと思ってますんで、詳しくは、info@ibb.osaka、info@ibb.osaka、学園祭ランド、興味あります、お金出します係まで、ぜひお寄せいただきたいと思います。本当に来たらビビる。ということで、一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.osaka までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
カナダの学校では人生のキャリア設計や金融あるいは健康面について包括的に学ぶ科目があります。健康の分野では人間関係やストレスの管理のほか、事故などで生涯にわたって症状が続く後遺症を負った際の向き合い方など、かなり踏み込んだ内容も学びます。金融面では財産管理、借金のリスク、クレジットカードの仕組みなどを扱います。キャリアにおいては履歴書の書き方や面接といった具体的な職業訓練や転職なども必修科目として組み込まれています。一方、日本の教育にはこういった将来の人生設計を具体的に学ぶ必修科目はありません。2022年度から総合的な探究の時間が必修となりましたが、これは学生の興味を深掘りするものであり、社会の仕組みを教えるカナダの科目とは性質が異なります。そういえば、社会に出て初めてクレジットカードを手にした知人は、カードについての知識がなく、使いすぎによってわずか数ヶ月で自己破産してしまう。すごいですね。こういったことは本来家庭で教えるべきことかもしれませんが、社会の構造が複雑化している現代においては学校教育でも取り扱う必要があるかもしれませんね、ということですね。まあ、これは この番組でも私ずいぶん前からちょいちょいお話をしてまして、一つは税金についてとか、あるいは国民年金とか、社会保険とか、なんかそういうような、まあその生活していく中で必ず直面する、お金に関することですね。でこれをその仕組みとそれをどういうふうにして、まあ納めるとか申告するとか、そのまあ青色申告とかなんとかってのは何なんだよとか、そういう細かいところも分かりやすく学生のうちから説明して、そして税と向き合うってことによって、その自分の支払っている税金がどのように使われているんだっていう、そういう思いというのを深める、それによってそのこれは無駄遣いじゃないかとかっていう、そういうまあそのなんていうんですかね、チェックしたくなるような意識を高めておくっていうのは重要だと僕は思うんですけど、だからそういうお金に関することもそうだし、今ここに書いてあるその人生のキャリア設計やその健康のこととか、あるいはその履歴書とかそういったところまで含めての話っていうのはとても大事で、むしろ学校で教えるべきことだと思いますね。もちろんその算数、国語、理科、社会と、まあ様々なその音楽も体育も何でもそうですけども、それぞれまあ重要なことなんでしょうけれど、ともかくまあこの日本人として生きていく上で、そのいろんな手続き上の問題ってのは必ず直面するわけですから、それを若い頃、できれば子供の頃から知っておくってことはとても大事だと思うんですよね。でそうすることによって僕はそのある意味民度を上げることにもつながるんじゃないかというふうに思ったりもします。木原さん、これどう思いますか？
いや、私もそう思いますよ。だって学生で習ったことってほぼほぼ社会に出て使うことってないじゃないですか。
ああ、三角関数は使わないですか？
使わないですね。
ああ、微分積分は使わないですか？
使わないですね。だけどほら、国語の漢字とか、
はい、
まあ、数学のその九九とかそういうのはあるかもしれんけど、
はい、
その他で役立ったなっていうのなんかほぼほぼないですかね。でも、うん、そろばんでもいいかなとは思います、子供。
うん、もちろんね、そのちっちゃな子供の時のその基礎教育というか、これやっぱり大事だと思うんですよ。さっきそのククだやれなんだっていうのも含めて、で、ある程度例えば小学校中、まあ何ですか、3年生4年生こうあと高学年になっていくに従って、あるいは中学生になるに従って、その世の中のそのいろんな仕組みってことを知っておくってことは大事じゃないですか。で、例えばあと常々思うんですけど、確定申告の時期が来ましたってやりますわね、その毎年ね。それで、ここが確定申告をやってる会場ですとかっつって、そういうお知らせとかが出て、で、まあ早いうちにお越しいただいた方が混み合いませんとかいろいろ書いてあったりするんですけど、確定申告っていうものズバリと、そして確定申告で何をするんだっていうことを習ったことってある？
ないですね。
ないよね。
うん、
これ教えるべきでしょ。
いや、確定申告って、でも、
いや、もちろんそれはそうだよ。サラリーマンは関係ないよ、ほとんどの人は。でも
全員が全員サラリーマンになるわけじゃないからです
ね。うん、もちろんそうだけど、ただその今確定申告で あえて申し上げただけで、確定申告だけがどうだっていう話じゃなくて、そういうようなもの、例えば自動車免許を取るにしたって、どこでどうやって取るっていうのなんて教えてくれないじゃない。例えば自動車免許取るって言ったら自動車学校に行けばよいって、それしか覚えてないじゃない。そうじゃなくたって取れるわけですよ、やろうと思えばね。その一発で取りに行こうとかできるわけですよ。で、そういうのって全然なんかこう教えてないっていうか、仕組みのことについて、そのなんかね、社会科が、これ社会科なのかな、まあ社会科だよな。だから例えば、今なんていうの、今の例えば中学高校の社会科って教科書はなんつうの？
いや、知らないです。いや、ほら、
まあ、例えばさ、日本史、世界史、地理、そして我々の時は政治経済ってあったのよ。で、公民っていうのもあるんでしょ、なんか。 それとかなんかそういうのがいろいろあるって言うんだけど、そういうやつの中で一つその公民なのか政治経済なのか何か分かんないけど、その中にそのまあ暮らしみたいなのがあって、暮らしっていう教科があって、そこでいろいろそういうシステムだとかいろんなものをちゃんと教えるってことがあっていいんじゃないかなと思うんだけどな。でその中でこの今あったクレジットカードの仕組みとか、そのね、そのキャッシュレスのそのね、ペイペイとかああいうのも含めて、あれはどうなってんだとかっていうのも含めて教えるっていうのは大事だと思うんだよね。で、どうしてそういうのをやりたがらないのかっていうと、なんとなく答えは分かってるんですよ。日本人を頭の悪い状態に置いておきたいんだろうなっていうのはなんとか分かるんですよ。これはもう先民思想じゃないですけど、その一部のエリートのお役人たちが自分たちでその日本の舵取りをやりたいから、みんながみんないろいろ知恵を出し始めたら困るという、そのボトムアップは嫌なんですよ。令和新選組みたいに山本太郎一人が自分で決めるっていう、そういうふうな、そういうそれのでっかい組織が日本政府みたいなもんで、でそれでやりてんだろうなと思うから、そのまあ信者と国民はバカな方がいいという、そういうことなんだろうなと思うんですけど、まあそれでいいんですかね、よくいいわけないんですけどね、という、これ非常にこう示唆に富むお便りをいただきましたね。でまあこのカナダ、カナダの方がよっぽどそういった意味で言うと進んでるってことだな、日本は遅れてるなって気がしますね。あとまあいろんなその制度ですよ。例えば今ねここにそのわずか数ヶ月で自己破産というなかなかなすごい人がいるなと思うんですけど、でこういうものも含めて、例えば首が回らなくなっちゃう、人間生活やってるうちにその借金苦とかいろんなことで、それでもう自暴自棄になったり、あるいはもうダメだということで自ら命を絶って生産しようなんていう風な短絡的な思いに駆られてしまう人ってのは依然いらっしゃるわけで、で少なくともこの我が国において何が起ころうとも生きていけるんですよ。これ借金をもうものすげえ巨額な借金を抱えようが、いやむしろね、日本の中ではですね、借金はでかければでかいほどいいんですでかければでかいほど守られますよ。で下手にね10万20万とかっていう借金で真っ青になってる人いると思うんですけど、必ずどこかで助けてくれる人いますし、あるいはそういう公共の制度というものもあるし、でなんとかなるんで、死を選ぶっていうことはありえないです。でもちろんそのいろんな約束事はもちろん守んなきゃいけないし、で私もずっと守ろうと思って守れなくなっていることもいっぱいあるんですけど、でそれでもしばらくお待ちくださいとか、もうちょっとだけみたいな感じで我慢していただくというようなこともそれはありますよ。で本当にこう伏してお願いするしかないんですけど、それをまずやった上で、それでもなおかつ首が回らないっていう時もそれでも助ける人いますし、でそれでもダメだとしてもその後まだ何かあるんですよ。必ずそこにはある種のセーフティーネットがあります。なのでその死を選ぶっていうのは実はなんですかね、本当にいっぱいいっぱいになっちゃって、視野が狭くなってしまっている状態なんでしょうけれども、そこであえてぐーっと視野を広げた時に、ああなんだこんな風な制度あるじゃん、助かるじゃんっていうのが必ずあるんですよ。でともかく生きろということを申し上げたいですね。で例えばちょいちょい悪口を言わせていただいてますけども、生きててくれよ、生きてていいんだよということを喧伝している令和新選組の人に相談しても、全く、何のサポートも何もしてくれないということは有名ですけれど、なんせ共産党系の民省に連れてかれたという、これ実話ですからね。なのでそんなところに相談するよりはよっぽどこちら IBB の方にご相談いただければ、お金は出せませんが1円も出ませんけれど知恵は出せます。なので今借金に困ってきたっていう方も含めて知恵貸しますよ。いろいろと私も知ってますから。なので頑張って生き抜いていただきたいと思います。でこのお便りにあるようにそもそも論じゃないですけど、やっぱり学校でそういういろんな生きていくための術というものを 教えるということはとても大事だと思いますし、学校で教えてくれないんだったら僕はそういうのを教える、あの、まあ、ある種の学習塾じゃないけども、そういうものはあっていいと思います。まあ、以前ね、この QIC をであのスポンサーになっていただいてた、クラファさんも、まあ、いかに子どもたちに生きていく術を享受するかっていう、与えるかっていうプロジェクトでやってらっしゃいましたからね。で、僕はそれにとても賛同してたんですけど、で、そういうようなスクールというか、まあ、ある種のフリースクールのようなものなんかができてくれてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、なおのこと、今僕は子ども食堂というものの存在については、存在はもうこれもう何とかして子どもたちに食べてもらうためには必要なものなんだけど、政治家どもが子ども食堂の皆さん頑張ってくださいって言ってると腹が立つっていう話をよくします。で、そうじゃなくて、子ども食堂なんて世の中からなくさなきゃいかんのですよ。そのために政治があるんです。で、それをまあ、念頭に置いた上で、子ども食堂なんかでもそういうその生きていくための知識を子どもたちにその伝授する、そういうカリキュラムなんかを、まあ、小1時間その学年別でね、そのちっちゃなお友達には分かりやすく、そして高学年の方にはもうちょっと専門的なっていうような感じでやれるような、だからそういうのもこうやりたいっていう人が増えてくれたらいいなというようなことを、ちょっと今このお便りを読ませてもらって感じたところでございます。というところで、一旦 CM に行きまして、最後はお便りじゃないや、お知らせ、コーナーでございます。ついに会場が決まりました。一旦 CM です。
これあげる。
何これ、
知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、
ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。
ねえねえ、言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン、3代目獄門組。
木田上優子がケツカッチンだとうるさいので短めにいこうと思いますけども なんかご親戚が来るんですかね。
もう来てるんですけど、もう帰るのが早い。
あ、さようでございますか。じゃあゆっくりとお話し、よかったら親戚の皆さんにも参加していただいてもいいんですけども QAC ミーティングキャラバン2025-2025 福岡、会場がついに決まりました。2025年今年11月8日土曜日であります。会場14時、開演は14時半となっております。場所は福岡市博多区博多駅南1丁目、ホルン会議室という会議室を使わせていただくことになりました。もう会場分かりますよね、木原さん。
え？
もうホルン会議室と言ったらもう、あそこかっていうのに分かりますよね。
知らないです。
博多駅を筑紫口の方、分かりますよね、筑紫口。分
かんないです。
嘘やん。博多駅には博多口と筑紫口があるわけですけど、博多口から出ると博多、祇園、そして中洲、天神の方に向かうわけですね。で、筑紫口は新幹線口とも言われておりますけども、こちらの方出ますと、ずっと線をずっと伸ばせばやがて、福岡空港板付けの方まで行っちゃうようなそっち側の方です。で、この筑紫口を出ていただいて右に折れていただきます。もう出てすぐ右です。はい、そしてずんずんずんずん進んでいただきますと、5分6分ぐらいで着きます。途中音羽公園っていう公園があります。 その公園の横を 見ながら、公園とあと新幹線の線路の高架、これに挟まれた道路がありますので、そこをずんずんずんずんまっすぐ進んでいただきますと、やがて見えてまいります。シャンブル博多第二という、マンションなのかなこれ、シャンブル博多第二、ここに入ってください。そしてエレベーターがございますんで、エレベーターに乗っていただくか、もちろん階段も OK です。2階です。2階の201号室、これがホルン会議室。もう分かりましたね。こんなに分かりやすい説明ないですね。筑紫口を出てすぐ右に折れて、ずんずん進んで音羽公園を左手に見ながら、ずんずん進むと目の前にシャンブル博多第二、いいですか、シャンブル博多第二ですからね、近くに多分第一があると思いますけど、第二です。第二に入っていただいて、2階の201号室、もう覚えたと思います。こちらの方に来てください。ちなみに、これ、収容人数が、だいたい30人、前後ということになります。なので、まあ、そんなに大勢が来るとは思ってませんので、まあ、十分、お座りいただけるんじゃないかなというふうに思っております。ともかくこの QIC ミーティングキャラバン20225福岡、会場が決まりました。11月8日土曜日、14時開場、14時半開演。大体16時半ぐらいまで、2時間ぐらい、を予定しております。ホルン会議室、ホルンカタカナです、ホルン会議室です。こちらで行います。もう行くよと、もう新幹線のチケットはまだ取れねえか、航空券とかも取るよとかって、そういう方とか、いろいろいらっしゃいましたら、もう予定組みましたとかっていうのが ありましたら、ぜひ教えていただけるとありがたいです。はい、大勢の皆さん、ご参加いただければと思います。まあ、当然この日は木田上優子も現れるというふうに伺っておりますので、皆さんも、まあ、怖いでしょうけれど、怖いのと皆さんで見たさで来ていただきたいなというふうに思いますけれどもね。こちら関西からは私、前島和樹、松田、多分ピナユリも来るだろうと思ってますけどね。まあということで、ございます。ということで、木田さん、熊本は今の天候はどうですか？
曇りです。
はい、この夏休み何かこれからの予定はあるんですか？
いや別にないです。
酒飲みですか？
うん、多分そうでしょうね。
ああ、なんかお気に入りの最近のなんかおつまみとかそういうのはないんですか？
いや別にはそんな特にはないです。
この間なんかやたらとサバカツをあげてたよね。なんかね、
あ、だって前からサバカツは言ってたので。
はい、やっぱ美味しいですか？サバカツは
美味しいです。
ああ、タレは何をかけるんですか？
だから大根おろしなんで醤油です。
ああ、和風でさっぱりと。
はい、
ということでございまして、ともかく早く終われとことなので、ちょっと早いですけどエンディングテーマを流していこうかと思っております。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、建設的な話はできないけど制作は緻密です、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダとの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。まあ本当にね、もう猛暑続きでありまして、本当に私も 夏バテ状態なんですけど、木田家さんは夏バテってあるんですか？
いや、特にないですけど、はい、ただ毎日暑いと寝てるんです。
ああ、もうともかくね、ずっと書き物してましたんでね、こう冷房の効いた部屋にはいるんですけど、逆にそれがちょっと体調を崩す原因にもなって冷房病みたいになってるんですよね。頭が重たくなったりとかですね。でまあ、とりあえず、月刊花田の次の、まあ、令和スクープシリーズ第3弾、もう入稿終わりましたんでもう出るらしいんですけど、今月末発売だというふうに伺っております。でなんかもうこれここだけの話ですけど、結構なもう第1弾第2弾第3弾で分量になってるんで、これにちょっと多分加筆する何か新企画を盛り込めばいいのかなと思ってるんですけど、そうした時に、書籍ついに本になるんじゃないかという、なんかそういう噂ですよまだ、が出始めておりまして、まあ、これこれでありがたいなというふうに思っております。そしてまあ、これから秋になるとまたラジオだとかの新編成変わってくるんですけど、そういったところでなんかこう政治系の番組とかそういう防災減災についての話とかもぜひやりたいなと思ってますんで、いろんなところで登場できるように、まあ、いろいろと仕組みを仕込んでるんですけど、どうなるか分かりませんが、ぜひ皆さん応援していただければありがたいなと思っているところでございます。というわけでございまして、まあ本当にね8月入りましたけども、まあこれからがまだ夏本番でありまして、お盆を過ぎると今度、初秋見舞いから今度残暑見舞いに変わっていくというそういう時期ですけど、どうぞ、体調に気をつけていただきたいと思います。 QIC、お相手は私榎木田新右衛門と、そして IBB 九州は
木田英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。